77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和6年8月26日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
FM 諫早河野律子です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。 FM 諫早、河野律子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高校野球ロスでして、
わかりやすい。
え、
わかりやすいな。
だいぶ落ち着いてきたけど、なんか
ポカーンって
なって、
あーね、うん、私もオリンピックの後になりました。
あるよ ね、 ね、なんか今年の高校野球もなんか特徴的やったね。
あ
のバットの影響で、
うん、あ、そうなんだ。
その飛ばないバットというものに春から切り替わっていて、
はいはい、ほうほう、
だからそのなんちゅうの豪快なホームランっていうのはなかったよね。
うんうんうんうん、うん、
だからなんかこう全ての試合がなんかこう似たような試合で、
う
ん、
そうそう
なんか感動的で、
う
ん、
そう
ね、面白かったですね、
はい、
うん、まあ創成館高校もね、
うん、
いい感じで
いい試合をしてくれました、
いい試合をしてくれました、
うん、
ということで、
うん、
まあ、あの今日はですねゲスト様はそのスポーツの世界ということで、
うんうん、本当ですね、
そのコーチ、
コーチング、
コーチング、
うん、
メンタル、
メンタルのコーチング、
でもうそう、もう野球もそうやけど、うん、今すべてのスポーツが、うん、メンタルコーチ全部ついてるもんね、
でしょうね、でしょうね、
ついてる、うん、それでアロマ系の癒しとか高校もやってるよ、うん、
へえ、
僕のお友達なんかやってる、高校のなんか大会に張り付いていって、
うんうんうん、
夜はそういうこの、
うん、
癒しのアロマみたいな、うん、
へえ、
そういう時代でございます、
本当ですね、
うん
うん、
まあ高校野球もそうけど、もうベスト8とか4とかなったら、
うん、
もうなんかそこの差やもんね、
うん、あーですね、
技術的にはもうほとんど変わってなくて、
確かに、
うん、なんかそんな気がしますが、
うんうん、
さあ記念すべき274人目のゲスト様はスポーツメンタルコーチグラント荒木のぞみ様、よろしくお願いいたします、
よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、
どうも、グラントかっこいいね、うん、GRANT、
はいはい、
どういう意味なんですか、
叶えるという、はい、意味を持つ英語っていうか
造語、はい、それともこうグラントっていう、もう単語、
一応ですねこれ私もつけていただいた、私があの人の可能性というか、うん、夢だったりを叶えてあげる存在になってほしいというところで、
かっこいい、なんか響きがいいですよね、
うんうんうんうん、はい、つけていただいた、
へえ、まあ活動的にはまた後半で詳しく説明いただきますが、
はい、
まあ、サクッと言うとどういう職業、うん、
はい
はい、
スポーツ選手の、まあ、目標に、うん、導く、はい、
うん、
マンツーマンで導くっていうメンタル面からサポートする仕事をしております。
スポーツ競技的にはどういう人たちが今いらっしゃるんですか、うん、
今はですねゴルフ、バスケット、陸上、テニス、まあ、本当さまざまな競技の選手サポートさせていただいております、
うん、個人もあれば団体もあるってこと、
はい、今はほとんど個人の選手が、はい、ほとんどです。
プロもいるの、
プロも、はい、
へー、おります、すごい、
へ
ー、プロ、
プロ、
はい、
かっこいいな、
うんうん、
へー、まあどんなのぞみちゃんだったの
気になる気になる、ね、
なんかどんなちびっ子だったのかな、
う
ん
う
ん、
そうですね、私も思い返してみると、
うん、
畑で遊んでる思い出というか記憶しか出てこないなみたいな、うん、
畑で、
はい、私田舎というか元野の山育ちだった
ので、わかる
わかるんだそれでで
もさ元野さ、
はい、
僕好きでバイクで結構元野越えて大村に行くみたいなの結構行くんやけど、
はい、
元野って今すごいよね、
今
あのダムの影響で、
はい、あ、そうかそうか、
道とかがすごいことになってて、
はい、
大都会みたいになってるよあれ一歩入ると、
ね、うん、はい、私もたまにっていうかいきなり行った時は、
うん、
おーみたいな、
おーってなるよね
大豪邸みたいな、
で これこう林道とか行くんよね、
はい、
でそういうとこもねいちいち整備されて
る、
ほんとすごい、
はい、
うん、
はい、元のも深いからね、
うんうん、
はい、まあ10分ほど登ったところぐらいな、
あ、まあまあの、まあまあの元のですね、
はい、まあまあの、
いや楽しいんですよ山越えていくと、
うん、
途中に自衛隊の訓練場があったり、
はいはいはい、なるほどな、
そう、へえ、
はい、
そしたらずっと元のですか、小中、
はい、そうです小中
元の人、
はい、
あ、それであの似顔絵の田野くんと一緒
だ、あ、そうです、
先輩後輩だそうで、はい、
スーパー元の人やもんね似顔絵の田野
くん、何かみたいな言い方して
スーパー元の人、
うん、そうねそうね、うん、
いいとこですよ、
うん、
あそこに駅ができたらな、
そうですね、
元の駅、
なんで列車の、
うん、
お
そしたらもう住宅地になるよね。
あ、なるね、なるね、
便利やもん、あそこ、
うんうん、
ちょうど大村との境でね、
うん、確かに確かに。
で大村と鈴田が道がドーンって広がるけんさ、
うんうん、
元野の価値はぐっと上がるよ。
おお、
多分
確かに、
うん、すごい便利なエリアになると思う、
うんうん、
いいですね、
うんうんうん、いいと思う、
うん、
お楽しみに。小中は何かやってたんですか。
はい、バレエをやってました。
踊るやつ。
もう痛くてしょうがないじゃんそれを。
バレーボールです。
バレーボールね、はい、
あー、うーん、
小中
高までやります。
高までやるんですよね、はい、バレーボール、 何で出会うんですか、まあ、そういうエリアですか、元の。
そうです、野球かバレーしかなかったので、う
ん、あ、似顔絵の田野くんは野球ですね。
あ、わかりやすいな。
二択なんですね、うん、
はい、
野球やるかバレーやるか、
うん、はい、
だからね、上手ですよね、ちっちゃいうちからね、バレーボールが。
そうですね、う
ん、なんかそんなイメージあります、うん、はい、ママさんバレーについてくる子供たちが上手 なイメージ。
それもあるかもしれない、う
ん、ママさんバレーにりっちゃんなんか
ご縁が、ほら子供、小学生の保護者のバレーボール大会とかがあってたん でそれでなんかこう、ね、練習試合頼んでやったら、うん、
ついて
くる子供たちが上手すぎて、うん、いやこれはかなわんよねっていう話はしてました。
うん、うん、
まあ、いわゆるその諫早市の旧五町と言われる、あ、
は
い、元のは違うか、
元のは元々生粋、はい、
の、まあ、高木とか飯森もそうよね。結構女性の人バレー、
あー、なるほどね、
すごいよね、
はいはい、
バレーかソフト、
あー、そうね、うん、
タラミと
か、うん、確かに
すごいね、
うん、
高校はそしたら諫早市内、
高校は大村、
大村に行くの、
はい、
それはバレーで行ったわけ、バレーやりたくて行ったの。
その時は福祉の勉強ができるっていうところで、はい、興味を持っていたところがそこで、
なるほど、
はい、
そういうのが勉強できる学校を選んで、
はい、
それはなんで福祉だったんですか。
おじいちゃんばあちゃん子で、
うん、
はい、なんかできることがあればいいなっていうところから、
あ、なんかお世話ができたらいいなっていう、はいはい、優しいね、
うん、優しいのか、
いやいや、福祉のね、はい、勉強する人は結構ね、おじいちゃんばあちゃんの話されますね、
うん、福祉も広いからね。
あ、確かに、
はい、
だから福祉って言い方でいいのかみたいな。
確かに、
確かに、
うん、
まあ、ダイバーシティとかもそうやけど、広すぎて、
うん、
もうちょっとこう、もうちょっとこう絞った方がいいんじゃないかな、
うん、
ね、だって高齢も障害もやろ、
うん、あ、そうですね、
そういうとこに興味持って高校を選んで、
はい、
でそこでなんかこう資格とか取れたりするわけ。
当時は、ホームヘルパーの2級が卒業と同時に取れる、
おじいちゃんおばあちゃんのお世話をするみたいなやつ、
はい、
またはその障害がある方のお世話をするとか、
その時は介護、おじいちゃん、うん、おばあちゃんとかの方だをイメージしてたので、
うんうん、
はい、
在宅介護ってやつですよね、
はい、うん、もうお買い物とかも大変やけんね、もっとするとさ、
うん、
元の家の人たちもそうやろ、買い物難民だらけじゃない。
確かに、うん、そうですよね、車ないと、
うん、
はい、困るよなって思います、年を取ったら、
うん、買い物行けんもんね、
はい、うん、
だって買い物行ってもさ持って帰れんしさ、
ね、
うん、そうですよね、
うんうん、そのタクシーもさそんなね安くもないしね、
はいはい、
だからセブンイレブンが始めるやろ今度。
あ、はいはい、
お店、
はい、移動販売ね、
移動販売ね、うんうん、だからああいうのがもっともっと広がってほしいよね、
うんうんうん、確かにね、うん、なんかスーパーによってはお迎えを出すとかね、
あ、それも大事、
お迎え出して、連れて帰る、また連れて帰
る、コミュニティバスね、あ、だから病院と歯医者と整骨院と、
うんうん、
スーパーとなんかこう巡回すればいいよね。
あ、そうね、そうね、
うん、くるくる、うん、
あ、確かに、
うん、
そういう循環バスね、
そういうの大事と思うけどな、うん、
大事大事、みんな欲しがってる。うん、
いやいや、そういうのさ、うん、今からどんどん出てくると思うよ、
うん、
うん、へえ、そして高校からは、はい、もう社会人、
そうです、一旦社会人、
一旦社会人、はい、そしたら福祉の仕事に行くわけですか。
は はい、いや全然違う。全然違
う。あれ？
あれなんですけど。
何だったの今までの話。
流れがね、うん。
高校の時にですね、膝を怪我しまして。
そのバレー踊ってた時に。
いえいえ、バレーボールです。
ボールボールで。膝を痛めて。
はい。まあ手術までして。
あらららら、
はい、ちょっと。うん、人を支えるとか、うん、その力を入れる仕事が無理だろうっていうところで、
あ、なるほど、
はい、
うんうん、
で一般企業というか
一般企業、
はい、に就職をしました。
差し支えなければ何系ですか？
販売メガネ屋さんなんですけど、ね、
メガネ屋さん、はい、じゃあ全然違うよね。
へ、うん、違いますね、はい、介護じゃないですね、
はい、
うん、うん、
メガネ屋さんに就職して、
はい、
そして、
うん、はい、
それからもう何年ぐらい勤めるんですか？
1年ぐらい勤めた時にですね、うんうん、はい、子供ができまして。
おー、素晴らしい、
はい、あー、若いお母さんだ、
はい、
まだ若いよね。
若い、はい、
いや、まだ若いよねって、その当時さ。
あ、当時、はい、若いです。
メガネ屋さんで、はい、だって高校出てメガネ屋さんやろ、
はい、
で1年きゃおらんで、
はい、そう、
子供できましたよ、
はい、
うん、
ってことは単純に計算しても、うん、
はい、
若いよね。
若い、
はい、
いくつでママになったんですか？
20歳で。
若い、
かっこいい。
はい、
かっこいい。
20歳のお母さん、
はい、
女の子、男の子？
女の子です。
いやー、はい、若いお母さん自慢になるでしょうね。
今ですか？そうなのか
と思いますけどね。
いや、楽しいやろ。
はい、
今お嬢いくつ？
今高校2年生。
高校2年ってことはもう、はい、だから17、まあ、あの、まあ、結構女性的な体型になっとる年齢やから、
はい、
もう兄弟っていう、あ、姉妹か、
はい、
姉妹って言われるんじゃない？
はい、よく言われる。
あ、やっぱり、
はい、
あ、そうか、
はい、
間違われるよね、姉妹ってね、うんうん、
はい、よくお姉ちゃんって言われるとき、
やっぱり
お姉ちゃんって、
お姉ちゃん私ねみたいな、
どういう感覚なんですかそういうと
き。はい、私お姉ちゃんです。
言っちゃうんだ。まず、
ちょっと年の離れたお姉ちゃんぐらいの感覚やろ。
あ、そうかそうか、
ね、5つ6つ離れとったらそんな感じに見えるんじゃない、
う
ん、
あ、確かに、社会人のお姉ちゃんみたいなね、
うん、確かに、
楽しい、
うん、
はい、
お嬢はその諫早の高校に通って、
はい、諫早の高校に、
幸せですね。
はい、もうありがたいです、
うん、もうあんまりこう育てることってないやろ、高2とかなったら。
そうですね、本当、
もう一人 の, その人格っていうかさ、
は
い、
ああ、そうね、
うん、もうなんかこう、うん、未来をこう見てたりして、
はい、自由に。
どうしたいんやろね、お嬢。
なんか国際系、
国際系
に興味があるようで、海外、
国際系、
はい、
あ、
留学したいとか、
はい、よく言ってます。
へえ、自立してる
ね。
ね、
行けば行ったとりあえず、
はい、うん、小学校の時に一回ホームステイでしばらく海外に行った経験が
すごい
あって、そこで楽しかったみたいで、
いい経験やね、
はい、経験って大事なんやなと
思って。そうやね、
はい、
でもあの経営者の世界でもこの社長面白いなっていう人は若い頃はアメリカ行ってるもんね、
はい、あ、なるほどね、
バックパッカーとか旅してましたとか、
うん、
やっぱり海外を見てる人多い気がする。
うん、うん、確かに、
うん
うん、
いいと思うよ、何にしても、うん、だから今17やろ、で、まあ、海外行って18、19、あと 2,3 年でもおばあちゃんじゃないですか。
どうでしょう。
だいたいこう DNA 的にいくと、
そうね、そうね、
だいたいこう早く結婚した人って子供を早く結婚する
やんか、うんうん、多いね、多いね、
うん、あと3年で孫ですね。
あ、まあそれはそれで可愛いんだろうなと。
あ、なるほど、
可愛いでしょうね、
うん、
楽しいね、
本当ですね、はい、でもメガネ屋さん辞めちゃって、うん、その後は、
その後は福祉関係の仕事で就労支援、
就労支援、
はい、
だからまあハンディキャップのある人の就労のお手伝いをする、
はい、
訓練みたいな、
うん、はい、そうですね、
自立訓練みたいな、
はい、
どんなことやるんですか？
作業の、作業、こう仕事なので覚えていただく、うん、それがやっぱり 1日ではそう到底覚えられないのを1年かけて、うん、その仕事を覚えられるようになる訓練だったりとか、うんはい、そういう仕事をやったり、その企業の方にこういう方がいらっしゃるんですけどって言って就職につなげたりとかですね。
10月はあの希望が丘で面白いイベントやりますよ。
お
希望が丘もいろいろ企画で入ってるので
増えた出た学校に入り込むおじさんなんで
しょっちゅう先生たちとも LINE でやり取りする。こんなことやったら面白いよねみたいな。だから一生懸命こう訓練やってるじゃないですか、
はいはい、
だからその学校見学会をもう生徒主導でやってもらって、それで経営者も連れていくから、でいわゆるその生徒さんたち、
うん、
発達に若干障害があると言われてる生徒さんたちと、うん、社長さんたちとのおしゃべり会やります、うん
う
ん、
あいいですね、う
ん、おしゃべり会やります。
楽しそう。
10月にやります、うん、遊び来てください、
うん、あぜひ
参加できます。
本当ですか、
うん、できますできます。で洗車って言って車洗う、はいはいはい、訓練してる子たちもいるので、希望者は、うん、あなたの車洗いますっていうのをや
ります、すごい面白い。
最高やないですか。
あとワイシャツのプレスもやります。
あ、そうかそうか。
あなたのワイシャツプレスします、全部そういうの企画して、
うん、
希望が丘の子ね、おしゃべり上手な子結構いますからね。そう面白いですよ絶対。
だから次の回ぐらいはもうなんかプレゼンやらせようと思ってプレゼン、
あできると
私はこう思ってるとかこんなことがやりたいんだっていう、うん、自分をこう発表する、やりましょうと
すごい。そういうことをもう自分たちでできるんですね。
そういうのを企画してます、う
ん、なるほど、うん、
勝手にいいかも。
だからそのおしゃべり会もそうだけど、うん、先生たちのおしゃべり会もやってる。教員
はいはい、
おしゃべり会やったり、
先生たちどんなことを
やっぱりその垣根を越えてない人が多いので、
学校
とでなかなかこう社長さんたちとしゃべる機会ないじゃないですか。そういうの思い思い、お互いのやっぱりなんていうのすれ違いがあるじゃないですか、
うんうん、
就労してほしい不安、
はい、
受け入れる不安、
うんうん、
だからこのすり合わせをやる。
う
やってるんですよ、いろいろよ。
すごい
面白いでしょ、
はい。
まあ、その就労支援やって素敵なお仕事やって、
はい、
そして今のメンタルコーチに、
はい、
この転換っていうのは、
はい、
どの辺がなんかこうきっかけになるんですか。
はい、もう忘れもしない30直前だったと思うんですが、もう長崎夢サイトの本屋さんで、
うん、
スポーツメンタルっていう本に出会いまして、
スポーツメンタルっていう
本、一流を目指すメンタル術っていう本だったんですけど、
たまたまパチンって
たまたまなんかですね水色の本だったんですよ。でなんか気になって見て、なんこれみたいな感じ、
なんこれ
もう本当にな
んこれ
一冊の本、
はい、でもその夢サイドの本屋さんって言ったって山ほどあるわけじゃないですか
、はい、本がね、
そこにピタッと目線が合うっていうのはやっぱり呼ばれるんでしょうね。
ね、呼ばれましたね、はい、それから本当に勢いです。
勢い、
はい、
どうしたんですか。
その方に直接連絡、
その方って本書いた人、
はい、本書いた方です、ね、
伊佐早の人じゃなかろう、
はい、東京の方です。
東京の方なんて言うて、
あとスポーツメンタルコーチになります、なりたいですって言った。
それはなんかメールかなんか入れるわけだ。
そうですね、Facebook、
あ、Facebook ね、
はい、で探して、
うん、
連絡しました。
僕も今まで3人います本読みながら今このページ読んでるんですけどって、すごい心の感銘受けてって画像をしゃべって、
はい、
で本の作家に
あ
すぐ返事ある、
うん、
チェックしてるんですよね。だからね、
うん、だからやっぱりほら、
ね、
お仕事ってみんなそうで、
うんうん、
物を売ってる人はそれを買ってもらう人が好きじゃん。
うんうんうん、
ラジオだとラジオ聞いてくれてる人が好きじゃん、
うんうん、
だから本もそうよね、
はい、
読んでくれてる人が好きじゃん、
うんうん、
だからすぐレスポンスあります。
わざわざ連絡をくれたになるんでしょうね。だからね、
読んでくれたみたいになるんじゃないですか。
なるほどね、
著名な方いますよ、
すごい。
で誘うんですよ、イサヤ来て、
ラジオ出て
2人来た、2人、
本当に来てる。すごいな。
まあそれで、そのなんだっけ、本で読んで、そしてなんかこう資格みたいな、
東京にずっと通いながら、こっちで仕事をしながら資格を取って、メンタルコーチをスタートするっていう。
すごい。仕事して、だからほら子育てして、勉強して資格取ったってことでしょ。
子供は
その当時いくつ、お嬢は、
小学5、6年生だったのです
ごい勇気よね。
いやいや、子供が自分で育ってくれたって感じ。
あ、なるほどね、
あとは本当に周りの方に支えていただきました。
かっこいい生き方やね、
見てるでしょうね、娘さんもね、
見てる見てる、
そんなお母さんを。
だからやっぱり背中見せることも大事と思う、向き合うことも大事だけど、なんかやってるっていう、なんか楽しそうにやりよるぞ、ね、子供の世話せんでやりよるぞみたいな、子供的には面白そうに見えるんだろうと思う。
うん、面白そうだと思います、
ママ楽しそうやもん、
ようできるねはよく言われます。
ようできる
ほらやっぱり
そんなできるね、
認めてますね。
かっこいい、素敵な親子ですね、
本当です。
さあそんなわけで前半、いきまして、後半はそのグラントって何よみたいな話から入りたいと思いますので、じゃあ後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
忘れないで、一人じゃない、君は絶対一人きりじゃないよ、だから時を越えてゆくよ、君のもとへ、君のもとへ、
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南高愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
令和6年8月26日月曜日、本日はスポーツメンタルコーチグラント、荒木のぞみ様をお迎えしてお送りしております。社長さんいらっしゃい、お相手の上野と
FM 諫早河野律子です。
さあ前半いろいろね、聞いてて、20歳でママになってるから、40の時に、娘成人式なんやろ。
はい、そうです。
すごくない？
すごいなぁ。
で、あとそれからさらに数年したら早ければさ、おばあちゃんになるとかさ、それで小学校6年ぐらいの時に個人事業主になって、それもすごいと思うけど、
すごい。
で、まあ、事業主になって今もう何年ぐらいなんですか。
6年目、
ね、はい、
すごいね、潰れずに続いてるってことやもんね、
どうにかこうにかですけど ね、
確定申告6回、
6回ですかね。
ねえ、すごいことよね。さあ、そのスポーツメンタルコーチグラントって 具体的にどういう活動なのかお伺いしたいんですけど、
はいはい、メインはスポーツ選手を、メンタル面からサポートするという、まあ、心技体のも心の部分を、うん、サポートする仕事をしておりまして、まあ、1対1のメインがコーチングになります、うん、その他は、今メンタルコーチになりたい人っていうのを育成しておりまして、うんうん、まあメインが今その2つの軸ですね、コーチング と、育成の方、そしてたまにですねそのチームに講演に来てほしいとかっていうところで、うん、中学生高校生の部活に入ったりしております、うんう
んうん、今部活もすごいもん、そういうコーチ入れて、うん、コーチングいっぱい入れてる、
うんうんうん、
もう技術のもっとさらに上やんね、
う
ん、
確かに確かに、うん、
技術だけではやっぱり上にはいけない、
うん、そうですね、うん、でまたもったいない、
なんていうの、
こう技術いっぱいやってて、うん、それが本番に弱いとかよく言うじゃないですか、はいはい、もったいないですよね、
うん
うん、
そうですね、まあ、その、うん、いくら技術があってもそれを生かすメンタルがなければとかっていうところで、
うんうん、
はい、そこを引き出せればっていう感じ、
うん、なるほど、
は
い、
だから県の高層体クラスで もうチームによってはそういうメンタルの方が同行していて、はい、
うん、
昼間練習して、はい、夕方からは食後はそういうなんかコーチングやったりとか、はいはい、
増えてきました
ね、え、
はい、
アロマやったりもあるらしいよ、
はい、うん、すごい、
うん、
やっと長崎でもちょいちょい聞くように、
うん、
はい、起業した当初はメンタルって何みたいなところからだったので、
6年前、
はい、
あ、
6年前って最近やんな、
まあね、
そうです、
うん、このラジオが始まった頃でございますね、
あ、そうか、
うん、
はい、
そんなっけ、そんな進んでるの6年間で、
はい、スポーツメンタルって何、うん、っていうところからだったので、
うん、
はい、
コロナも影響あるかもしれない、
そうですね、
コロナでガクンってへこんだからさ、はい、いろんなものが、
うんうんうん、
そうでしたね、
うん、じゃあスポーツ面もやっぱりなんかちょっと感じました、コロナ禍のなんか影響というか、
そうですね、あの公演とかに行けないっていうのと、
あ、そうかそうか、
はい、チームに関われないっていう、うん、もう入れないんですとかで、うん、試合も見に行けないし、
そうか、
そんな状況でした、
うん、
なので、はい、オンラインがねあの時あったので、
うんうん、
どうにかやれたっていうところもあるんですけど、
そうか、
だから 2,3 年前は高校野球もそうじゃん、県代表になったけど、
うん、
大会がなかったので親善試合だけで終わってたとか、
はいはい、あったですね、
大島とかそうじゃなかった、大島、
あ、なんか決まったのに
先が決まったのに行けなくて、
うん、
あの頃のね高校生はもう本当、ね、胸が苦しくなる思いでした、ね、
本当です、
甲子園にすら行けなかったのかな、
うんうん、
甲子園で練習試合したの、
なんか
行ってないのかな、地方でこう交流戦やったら、
そうかも、
ね、
うん、
どうですか、どんな相談があるんですか、差し支えのない範囲で、
はい、基本的にはやっぱりこう悩んでる選手が、う
ん、なんで悩んでるの、
うまくいかないとか、結果いつも2番であとちょっとで勝ち取れそうなのに最後の最後で結果が出せないとか、はい、とか、
そういう時なんて言うんですか、諦めんしゃいとか言うんです
か、さすがにそれは言いません、まあ、そこを、まあ、コーチングで何が原因かっていうのをですね紐解いていって、はい、
うん、紐解くんですね、
まあ、深掘りしていって、
うん、
ここかみたいな、こう今までこう蓋をしてた部分にこう蓋を開けるみたいな感じです、
あ、それはなんかちょっとわかるかも、
うんうん、なんかだから何かを教えるというよりは、
はい、
一緒に考えるというか、
もう全て答えは相手の中にあるのでそれを引き出してあげるっていう感じです、
なるほど、じゃあスポーツに限らないですよね、
そうですね、
言ってみればね、はい、コーチング
人生とか、
はい、
まあ中高生もそうかもしれないね、お勉強とか、
はい、
大学受験とかもそうかもしれない、
うん、
ちょっとしたきっかけでスルスルっといったりするんやろ
う
な、
あ、そうです ね、うん、
ね、
うん、確かに、
話やな。でもなんかそれがビジネスになるっていう感覚が、うん、
はい、
どうもう一つようわからんだね。
あ、最初はその何でしょう、ボランティア感覚みたいな感じで、うんうん、そのスポーツだったので、うん、そういう感覚で取られることも多かったです、うん、はい、そこを一回この学でコーチングしますみたいな、あなたをサポートしますっていうところから、はい、まあ、最初は体験というかチームを見させていただいてから、そこからが本当つながりつながりで、
お見積もりみたいな感じなんですか、
う
ん、
最初のチームはもうほとんど1ヶ月いくらみたいな感じでですね、やらせていただいて、うん、もう体験ですよね、私の経験を積ませていただくっていうところも含めて、はいはい、そこからの紹介であったりとかつながりからですね、はい、
なるほど、
ここまでやってこれたっていう感じです、
でも6年やってたらね、最初に見てた子たち結構大きくなってますよね、
はい、
少なくとも6個は年取ってるよ、
あ、そうそうそう
そうなんですよ、ね、
中学生とかでももう20歳とか、
はい、はい、とか、うん、プロになったりとかですね、プロ、はい、うん、
プロも見てる、
はい、
うわ、
プロの選手も
かっこいい、はい、
もしも僕が
社長さん、いらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいと思いますが、さあ、まあ人生振り返っていろいろあって、ね、学生時代の膝の故障から始まって、うん、
はい、
ね、
うん、
あんた気が利いとるけんメガネ屋行きなさい
本当よ、
ね、
うん、
そしてやっぱり学生時代に資格を取ってたヘルパーが生きて、
うん、
いろいろやりながら、
はい、
本屋で出会って、
うん、
レンタルコーチ、
は
い、ね、うん、面白い人生ですけど、まあ、こうやって続けられてる理由って何でしょうか。
そうですね、やっぱり一番はもう本当人との出会いとご縁とつながりだなっていうのを今感じています、
うん、
はい、
うーん、アスリート時代はどうですか、振り返って。
やっぱりこう膝を怪我したっていう時に、うん、本当は試合だったりこう競技をやりたかったっていうのをすごく我慢して、
うん、
耐えてきたっていう部分があるので、そういう思いをしている選手をやっぱりこう吐き出さ、自分の思いを吐き出させてあげたいっていうのは今もそこもあるのかなっていう感じですね、はい、
当時相当我慢してたんですね。
めっちゃなんか我慢しましたね。なんか母親に人の前で泣くなっていうのを言われたのを結構覚えていて、
あ、悔しかった、
はい、はい、でこうメソメソしてたから母親的にはこう背中を押すために言ってくれた言葉だと思うんですけど、はい、なのでとりあえずみんなの前では笑っとこうみたいな感じで、やり過ごした。
でもそれでチームをね、下から支えてたんでしょうね、
そうですね、
結果は、
はい、
あ、その当時はどういうふうに関わってたんですか、うん、チームとは。
チームにはもう本当に自分のできることで、まあ、マネージャー的な関わりで、はい、マネージャーはマネージャーで行ったので、はい、なんかサーブ打ったりとかですね、
あ、はいはい、よく見るやつね、
はい、
膝にその負荷がかからないようなお手伝いをする、
はい、
自分が打ちたいのに
本当に、はい、でもその高校時代の友達も本当に私の現実を認めてくれて、逆に支えられた部分もあるので、本当にいいチームメイトだったなって今では思います、はい、
でもきっとなんか膝の故障もなんか理由があったんやろうけど、人生の時にね、
はい、
振り返ってみてどう思いますか、あの頃の膝って、
はい、
もし壊れてなかったら、
うん、はい、そうですね、逆にそうですね、今この状況だったからこそ、うん、たくさんの方に出会えたし、うん、いろいろ考え方やったりとか、その自分が経験した辛い思いをやっぱりこう分かるっていうところでは、うん、今の仕事にも生きてるかなっていうふうに思います、ね、
結果としてそのメンタルコーチのそのメンタルの辛さが分かるわけでしょ、
はい、
そのスポーツアスリートの、
そうですね、はい、
そうかそうか、
その感覚は、 はい、なんか直感的にだって感じる、
ね、自分が我慢してきたからね、
はい、
そういうことと思うよね。だからあんまりこうストレートに上行った人には分からん感覚があるんだろうな、つまずいてる人もね。
なんか介護の学んだこととかも生かされたりするんじゃないですか、
結果的にね、
うん、そうですね、うん、はい、
へえ、でも本当の出会いもすごいよね
本当、はい、あれは人生の転機みたいな感じですね、はい、
もうはっきりしてますよね、はい、もうどこがターニングポイントですかって、あの本ですって、
あの本です、はい、前俺は自衛隊の人言って
ん、
あの本屋に行ったら、
うん、
大学の赤本見よったら、うん、防衛大学っていうのがあって、
うん、
それでバチンってきて、
うん、
自衛隊になりました
もん、はいはい、
うん、
それもすごい、
それも
すごい、
あんだけある赤本の中
本当よ、
防衛大学の赤本に出会って、うん、あ、図書館やったかな、学校の図書館やったかな、
すごい、
でもそれでメッセージ入れて相手してくれたその本の作家もすごいね。
そうですね、はい、うん、すぐそれこそ先ほどの作家さんじゃないですけど、うん、返事返ってきて、
うん、
はい、
ちなみに何ていう方ですか。
鈴木隼人さんって言われる
方です。鈴木隼人さん、
はい、
その方はなんでメンタルコーチやってるんでしょうね。
その方はこれ長くなるのであれなんですけど、
うん、はい、2秒ぐらいで終わり
まその方もやっぱスポーツをずっとされていて、野球をされてた方で、まあ、いろんな経験からサポートしたいっていうところで、
へえ、
はい、
出会いしてすごいな、はい、
うん、すごい。
さあ、これから何をやりたいですか。
はい、これからはですね、今メンタルコーチになってくれる人を、こう仲間をこう増やして、う
ん、なるほど、
はい、あの長崎でこうコーチングが日常的にというか、
うんうん、
自分の思いを吐き出せる場所っていうのをもっとたくさん作りたいなっていう、
うん、
はい、高校の部活とかに行ってもみんなこう吐き出したいけど吐く場所がわからないっていう感じ、吐き出す場所だったりとか、コーチング受けて、あ、こういう感覚になるんだって受けたからこそ気づくっていうところがあるところを、なんかもう当たり前のように作れたらいいなっていうふうに思ってます。
コーチングの街みたいな
ね、ね、
うん、
でもそれってなんかビジネス的に言うとライバルを増やすことになりませんかね。
私の中ではそういう感覚はなくて、やっぱりその、その人だからこそできるコーチングがあると思うので、
なるほど、
はい、なんかそれが増えるとなんかやっぱそうやって幸せというかに感じる人が増えたら、私の中では楽しくなりそうやなみたいな感じなので、はい、
やっぱり自分でこうなんていうかな、自分で乗り越えるっていうか自分で考えるっていうことが、うん、なかなかこう今の学校教育ではできてなくて、
うんうんうん、
受け身の授業ばっかりが多くて、
うんうん、
まあ、それに対してどう考えるかみたいなのがあんまないじゃん、
うん
うんうん、
だからその辺のやっぱ転換期に来てるかな
って
、
うん、
だから学校にもどんどん行った方がいいですよ。
学校ですね、
学校うん、求めてると思います、
うん、
学生たちが、
うん、そうですね、
っていうか、
うん、
もしむしろ飢えてるかもしれない、
うん、
乾き、
うん
うん
う
んうん、行った方がいいですよ、じゃんじゃん、
わかりました、
うん、
じゃんじゃん皆様の学校へ参ります
もうでもコーチングがだから夫婦関係とかも良くするって、
へ
ー、はい、学ぶことによって、
はい、
なんかあの人付き合いが上手になるって話をされてて、
夫婦関係とは、
うん、あのだから相手がいるわけじゃないですか、
ね、あ、そうです、そうです、はい、
あのなんかこう要は人付き合いが上手くなるって話ですよねだからね、
家庭内ってこと、
そうそうそう、
家庭内でも内、はい、結構主婦の方が受けたりとか、
うん、それはのぞみさんが苦労したから、
いやいや言ってない言ってない
やっぱりその苦労を踏まえてやっぱ発する言葉がやっぱエネルギーがあるんや
なるほどね、
理論じゃないから
あそこも汲み取ってもらえるみたいな、
あ、だから全てがやっぱ生きてますよね、経験値がね、
そうですね、はい、うん、全て生かしながら、はい、
すごいな。
でもやっぱりあのね、ほとんどやっぱり世の中働く女性ばっかりになってるから、
うん、
やっぱり女性のやっぱり苦悩っていうのも新たな苦悩が増えていて、
うん、確かに
ね、
うん、
家事の問題でもさ、
うん
うん、あるよね、いろいろ、
うん
うん、
もうだから何その夫婦関係子育て全てにおいてね、
はい、
それこそ嫁姑関係全部ほら関わってくるからですね、
大変よね、
はい、
うん、いいと思います。
それはいっぱい相談乗ってあげてください、悩める人たちに、
はい、
ね、人助けやんね、
本当だ、
どんだけの人が救われるよね、
本当です、
俺も救ってほしい、
あれ大丈夫じゃない
いや意外とね大丈夫じゃないよ
あそうなんだ、
うん、夜もね寝つきが悪い
何時に寝てんの？
8時半、
うん、十分十分十分十分、
だから1回目起きるときにまだ家内起きてるもん
1回目ね回目なるほどね
1回目、
うん、おかしいな、
いや楽しいお話でしたね、まあ、放送時間も残り3分切りましたけど、
はい、
ラジオ生放送いかがですか、
はい、まさかですねその小学校だったりこう離婚の話をしたの今回こう
離婚って一言も言ってないですよ
あれ最後の最後に
これ初めてだったので、
あ、
はい、自分も暴露した時間だったなと思います、
本当にいろんな経験が、ね、生かされてます
結果的にやっぱつながっとるっていうのはねこの番組でいつも思うことで、ね、振り返るとその当時は悩みだったことが振り返ってみると逆に武器になってるっていうか、
うん、
強みになってるんで、
うんうん、
ねえ、うん、お嬢の未来も楽しみですね、
楽しみです、
はい、
ね、どんなお孫さんなんだろう
お孫さんの話
なんて呼ばせる、
え、のんちゃん、
のんちゃんいいかも、いいかも、のんちゃん、
もう、いや、大事よ、
最初が大事最初が大事、最初にねプチッと教育しとか
教育、
そう、うちはねなーなーちゃんって呼ばせよるな、
へえ、あ、バーバーじゃなくて、
へえ、
頑張ってなーなーちゃんって
、うん、
俺にはじいじいちゃんって、
ちゃん付けが可愛いね、
うん、ジジイで止まるときある
続かない
続かないジジイで息継ぎすなみ
たいななるほどね、
ねえ、本当、うん、楽しみ満載で、
うん、本当です、ね、
だから子育てが早い分第二の人生で
本当だ、
またいろいろ企んでいただければ、
はい、
まだいっぱい残ってますから、
はい、
人生ね、
うんうん、楽しみます、
楽し
み、はい、
さあ次週はもう9月に突入でございまして、
はい、
もう秋ですよ、
秋です
ね、
うん、
記念すべき275人目のゲスト様は、
うん、
我々と同じ中小企業家同友会のお仲間でございまして、
ほい、
いい森のお花屋さん、
うん、
レフルール、
ほう、
張本優子さん、
あら優子さん、
あのいい森の国道沿いのカフェみたいなお花屋さんがあるんですよね、
うん、
ぜひ荒木のぞみさんもレフルール行ってみてください、
行って
み
て、
うん、
多分メンタル的にすごく癒されると思います、
はい、あ、お花にね、
お花に、
うん、確かに、ありがたい、
ぜひ仲良くなってください、
ぜひぜひ、
さあということで結びのご挨拶の時間でございますが、心の準備はよございましたか、
はい、
はい、ではスポーツメンタルコーチグラント荒木のぞみ様もご一緒に、せーの、
また来週、
可能性は無限、皆さんいつもありがとうございます、
バイバイ、特にねお母さんと娘さんとね、
うん、
感謝ですね、
感謝です、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。